まあ、この主張を否定することはできません。なぜなら事実悪い実例を示している信者があり、肉の考えで頭をひねるような点で妥協している信者がいるなのではないでしょうか。ですからその人に残念ながら霊のうちを歩まないキリストを告白した者はいるということをはっきり、まあ、認めざるを教えるべきなのではないでしょうか。けど同時にその人の異論は主なる神の前には申し訳とならない。なぜならあるいは信者に次の言葉が当てはまるということを教えてあげなさい。コリント第2の手紙の5章の実節です。320ページです。コリント第2の手紙5章の実節。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各地その肉体にあってした行為に応じて報いを送ることになるからです。他方信ずる者の悪い実例からイエス様に従うのを妨げる人々には、まあ、次の箇所も言うべきなのではないでしょうか。当てはまるからです。マタイによる福音書の、7章、いわゆる三条の水庫の中の絶えず覚えるべき言葉です。7章の1節から、裁いてはいけません、裁かがないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなたが測る通りにあなた方も測るからです。またなぜあなたは兄弟の目の中にの塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。裁いてはいかん、主は裁き主です。ですからみんな不完全で、けど覚えるべきことはイエス様、意識してイエス様を迫害する信者はもちろんいないよ、けども無意識のうちにしているなのではないでしょうか。兄弟姉妹に対する批判はいつもイエス様に対する批判です。そうすれば恐ろしいなのではないでしょうか。ローマ人への手紙の中でもパウロは同じ内容について書いたのです。266ページです。ローマ人への手紙の2章の1節から、ですからすべて他人の裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人の裁くことによって自分自身の罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の見怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになれます。また 次のように言う人もいます。聖書には理解しにくいことがたくさんある、なのではないか。まあ、聖書は特にそのことを言っていることを、まあ、教えてあげなさい。コリント第一の手紙の2章14節を見ると、パウロはコリントにいる、もちろん兄弟姉妹にはっきり書いたのであります。292ページです。生まれながら結局主とつながっていない人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によって分けまえるものだからです。まあ、聖書ははっきり言っています。すなわち生まれ変わっていない人、イエス様を信じていない人は、まあ、霊的な御子らであり、また生まれ変わっていない人は御子らが見ることのできないくらい聖書を理解することができません。第2の手紙、同じくコリント第2の手紙の4章、パウロはまた次のように、まあ、説明したのであります。第2の手紙の4章の3節4節。それでもなお私たちの福音に大いがかかっているのとしたら、それは滅びる人々の場合に大いがかかっているのです。その場合この世の神が、まあ、悪魔です。この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。もう一箇所見てみましょうか。ダニエル書の中2章の実節で1351ページです。1351ページになります。中二章の実節。多くの者は身を清め白くし、こうして願う。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし種類を深い人々は悟るとあります。まあ、自分の賢さで聖書を理解しようとする者は、そのようなものにとって聖書は起こっておりということを知らなければならない。まあ、大礼の中で、まあ、イエス様は、まあ、祈りの中で次のように告白してくださいました。まあ、大礼書1章の25節26節です。19ページですね。その時イエスはこう言われた。天地の主であがる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。ですから理性でもってつかめようと思っても無理。主の考えと人間の考えとは違う、全然違う。まあ、よく引用されるイサヤ書を見てもわかります。イサヤ書の55章の8節と9節です。まあ、主のイスラエルのために言われた言葉です。いわゆる異邦人、未信者についての言葉ではない。55章の8節9節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからで、からだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方信ずる者の道よりも高く、私の思いはあなたたちの思いよりも高い。全く違う。 また、まあ、次の約束が誠実なものに与えられているということを教えてあげなさい。詩編の119編の中八節、まあ、この間ゆっくりこの、まあ、119編を読んだんですけども、まあ、一番長い詩編ですけど、まあ、途中で思ったのは、これは確かに、まあ、ダビデは聖霊に導かれて書いたものですけど、本当は、まあ、多くの場合はイエス様の告白なのではないかと思ってたんです。その意味で一度まだゆっくりお読みになればいいと思う。まあ、ここで中八節ですね。私の目を開いて、私があなたの見教えのうちにある崩しいことに目を留めるようにしてください。まあ、こういう願いを持つ者はもちろん見えるようになる。ヤコブ書1章5節、408ページですけども、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがむることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。求めよう、そうすれば与えられます。もう一箇所、コリント第一の手紙一章の三十節です。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まあ、イエス様ご自身が神の知恵であり、義そのものであり、清めまた贖いそのものです。次に言える人もいます。聖書には多くの矛盾があるじゃないか。まあ、この色の持ち出す人は大抵他の人から聞いたことを言ってるに過ぎない。聖書に矛盾はありません。聖書を神の御言葉として認めたくない人の頭に矛盾があります。その人に聖書の矛盾の一つ見せてもらいたいと言いなさい。実はね、もう多くの国の学者たちは何十年間かかって聖書の中で間違ったところを見出そうと思って成功した人はいない。一人もいない。理解できない箇所がある、それはそうよ。けどもイエス様はあなたの御言葉は真理ですと言われたから、私たちも同じ態度をとると祝福されます。ピンとこなくても理解できなくても安心して信ずることができる。テモテ第一の手紙の一章七節を見ると、パウロは次のようにテモテに書いたのです。372ページです。テモテ第一の手紙一章の七節、立法の教師であれたいと望みながら、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。またペトロ同じことについて次のように書いたのです。ペトロ第二の手紙の二章の十二節、424ページになります。ペトロ第二の手紙二章十二節、ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそう知るのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。まあ、パウロはまたまとめて言いました。ロマ書一章二十二節、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものである。またさらに、まあ、その人に次の箇所を示してあげなさい。詩編の119編の 141節です。あなたの御言葉はよく願われていて、あなたのしもべはそれを愛しています。中2編6節、主の御言葉は間違いのない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。また箴言37章の5節、神の御言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾とあります。またペテロは当時の迫害された信者たちにまた次のように書いたのです。ペテロ第2の手紙1章の19節です。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明朝があなた方の心の中にどもるまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。まあ、道の障害に直面している人々を主イエス様のところに導くには特別な